議会だより愛川、令和4年5月15日発行、第173号です。音声版議会だより愛川は、愛川町録音ボランティアグループ楓の会が、視覚障害者のために作成したものです。それでは、議会だより愛川、令和4年5月15日発行、第173号をお届けします。編集発行、愛川町議会広報校長常任委員会。郵便番号 243-0392、 神奈川県愛光郡愛川町墨田 251-1、 電話 046-285-6927、 直通。責任者、議会議長渡辺元井。年4回発行。議会メールアドレス。議会 gikai@town.aikawa.kanagawa.kanagawa.jp。 町ホームページ。ホームページアドレス、town.aikawa.kanagawa.jp/。この CD の収録時間は、およそ100分です。総ページ数は18ページです。判例。この CD の階層はレベル1です。それぞれの記事の写真は省略します。目次でご案内する記事は一部ですが、見出しで全てを検索することができます。判例終わり。目次。表紙1ページ。2022愛川町議会。自治功労者表彰、山中議員。新年度予算。2ページ。条例議案、専決処分の承認、補正予算。3ページ。事件議案、議員提出議案、個人総括質疑。4ページ。会派代表質問。公明党、日本共産党愛川町議員団。5ページ。愛川の声、令和愛川、明日か未来。6ページ。常任委員会での審査、総務建設常任委員会、教育民生常任委員会。7ページ。討論、賛成公明党、賛成日本共産党愛川町議員団。8ページ。賛成愛川の声、賛成令和愛川、賛成明日か未来。9ページ。令和4年第1回3月定例会議決一覧表。10ページ。一般質問。茅田孝之議員、自殺防止対策について。11ページ。鈴木真一議員、学校教育環境の充実整備について、ほか。井上博明議員、愛川町の将来像について、ほか。12ページ。阿部孝之議員、農林漁業の6次産業化について、ほか。岸上敦子議員、デジタル化の推進について、ほか。13ページ。田丸勝議員、外国籍住民との交流関係について、ほか。小林恵子議員、医療的ケア児に対する支援について、ほか。14ページ。井出和美議員、子育て世帯の新型コロナウイルス感染症支援策について、ほか。熊坂孝則議員、河川管理について、15ページ。 第6次愛川町総合計画議会検討会、愛川郡町村議会議員研修会、議会用語解説、16ページ。第23回議会クイズ。第22回議会クイズの答えと当選者、議会事務局職員異動のお知らせ、次回定例会のお知らせ、17ページ。裏表紙、愛川ほっこり写真館、編集後期、18ページ。目次終わり。表紙説明。議員が撮影した愛川ほっこり写真館の一枚で、タイトルは双子の弟をあやすお兄ちゃんとあります。生まれたばかりの双子の赤ちゃんの一人は寝ついたようですやすや、もう一人は真っ赤な顔でまだ泣いています。そばで3歳くらいのお兄ちゃんが二人のお腹にそっと手を当てて何か声をかけてあげているようです。優しい可愛い写真です。表紙説明終わり。2022愛川町議会、令和4年第1回愛川町議会3月定例会は、3月1日から3月25日まで、会期25日間、本会議開催日6日間にわたり開催され、条例の一部改正をはじめ、新年度予算や補正予算など合計で26件の町長提出議案及び1件の議員提出議案を審議し、全議案を可決・承認しました。令和4年第1回3月定例会日程、月日、曜日、会議名、主な内容の順に読みます。3月1日火曜日、本会議、町長施政方針演説、町長提出議案の説明、質疑・討論・採決、町長提出議案の説明のみ。3日木曜日、本会議、一般質問6人。4日金曜日、本会議、一般質問3人。8日火曜日、本会議、補正予算、事件関係議案の個人総括質疑、討論、採決。10日木曜日、本会議、施政方針、条例、新年度予算に対する会派代表質問、委員会分割付託の決定。11日金曜日、総務建設常任委員会、教育民生常任委員会、付託案件の補足説明、現地調査。16日水曜日、総務建設常任委員会、付託案件の審査。17日木曜日、教育民生常任委員会、付託案件の審査。18日金曜日、総務建設常任委員会、付託案件の審査。22日火曜日、教育民生常任委員会、付託案件の審査。25日金曜日、本会議、付託案件の審査結果の委員長報告、質疑・討論・採決、町長提出議案の説明、質疑・討論・採決、議員提出議案の説明、質疑・討論・採決。自治功労者表彰。山中正樹議員が議会議員として通算15年以上在職し、地域の振興発展に寄与した功績により、全国町村議会議長会自治功労者表彰を受けました。3月定例会、総額251億5876万8000円、 令和4年度当初予算を可決。令和4年度各会計予算額。表があります。会計名、予算額、構成費、前年度比の順に読みます。一般会計、134億7200万円、 53.6%、 2.4% 増。特別会計、その内訳、国民健康保険、48億7400万円、 19.4%、 2.0% 減。後期高齢者医療、5億5400万円、 2.2%、 9.3% 増。介護保険、33億6400万円、 13.3%、 6.6% 増。承継、87億9200万円、 34.9%、 1.8% 増。企業会計、その内訳、公共下水道事業、18億3376万8000円、 7.3%、 3.6% 減。水道事業、10億6100万円、 4.2%、 2.5% 増。承継、28億9476万8000円、 11.5%、 1.4% 減。合計、251億5876万8000円、 100%、 1.7% 増。表終わり。一般会計予算、国民健康保険特別会計予算。以上、賛成全員。後期高齢者医療特別会計予算。以上、賛成12人、反対3人。介護保険特別会計予算。公共下水道事業会計予算。水道事業会計予算。以上、賛成全員。なお、議長は評決に含まず。 QR コードがあります。読み込むとスマートフォンやタブレットから当初予算の詳細がご覧になれます。
条例議案、相川町自治基本条例の一部改正、賛成全員。民法の一部改正により、本年4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、まちづくり推進団体の登録の際に同意が必要となる町民の下限年齢も同様に引き下げるため、所要の改正を行う一部改正条例を可決したものです。施行期日、令和4年4月1日。相川町職員の育児休業等に関する条例の一部改正、賛成全員。妊娠、出産、育児等と仕事の両立支援のため、継続的な勤務が見込まれる非常勤職員である会計年度任用職員について、採用当初から育児休業及び部分休業を取得できるよう、所要の改正を行う一部改正条例を可決したものです。施行期日、令和4年4月1日。相川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正、賛成全員。地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、学校運営に必要な支援に関して協議する学校運営協議会を設置することに伴い、新たに非常勤職員の職を設けるため、所要の改正を行う一部改正条例を可決したものです。施行期日、令和4年4月1日。相川町 国民健康保険税条例の一部改正、賛成全員。子育て世帯の経済的な負担を軽減する観点から、納税義務者の属する世帯内に未就学児がいる場合、当該未就学児にかかる均等割について、5割減額する規定を追加するため、所要の改正を行う一部改正条例を可決したものです。施行期日、令和4年4月1日。愛川町、土砂等による土地の埋め立て等の規制に関する条例の一部改正、賛成全員。災害の防止及び生活環境の保全を図るため、土砂等による土地の埋め立て、盛り土及び切り土行為に関する規制の対象となる事業を拡大するとともに、土砂等の量にかかる規制を追加するため、所要の改正を行う一部改正条例を可決したものです。施行期日、令和4年4月1日。愛川町消防団員の定員、任免、給与、含む等に関する条例の一部改正、賛成全員。全国的な消防団員数の減少という現状を踏まえ、消防団員の処遇改善に必要な措置を講じ、地域防災力の一層の充実、強化を図るため、所要の改正を行う一部改正条例を可決したものです。施行期日、令和4年4月1日。愛川町消防団員等公務災害保障条例の一部改正、賛成全員。恩給、共済年金、担保融資が令和4年3月31日をもって廃止されることから、本条例に規定している傷病保障年金、障害保障年金、または遺族保障年金を受ける権利を株式会社日本政策金融公庫等に担保することができるとする規定を削除するため、所要の改正を行う一部改正条例を可決したものです。施行期日、令和4年4月1日。先月処分の承認。令和3年度、愛川町一般会計補正予算第10号、賛成全員。新型コロナウイルスのオミクロン株による急速な感染拡大を受け、自宅療養やワクチン接種に関する相談を一元的に受け付ける新型コロナサポート窓口の設置をはじめ、自宅療養者に対する食料支援や重症化しやすい妊産婦を対象とした抗原検査キットの配布など、速やかに対応ができるようにするため、先決処分を承認したものです。補正額の詳細は、歳入・歳出予算の総額に、歳入・歳出それぞれ703万1000円を追加し、一般会計の総額を146億7904万3000円としたものです。補正予算。令和3年度、愛川町一般会計補正予算第11号、賛成全員。歳入・歳出予算の総額に、歳入・歳出それぞれ6億6880万3000円を追加し、その総額を153億4784万6000円としたものです。主な内容は、感染リスクの高い病院や福祉関係施設等に勤務されている方へ、ねぎらいと応援・感謝の意を込めてメッセージを添えたフラワーアレンジメントを贈答するものです。また、障害者総合支援法に基づく共同生活援助や放課後等デイサービスなどの利用件数が増加した分の費用です。令和3年度、愛川町一般会計補正予算第12号、賛成全員。歳入・歳出予算の総額に、歳入・歳出それぞれ982万3000円を追加し、一般会計の総額を 153億5766万9000円としたものです。主な内容は、観光・産業連携拠点づくり事業基本計画やハザードマップを整備するにあたり、令和3年度から4年度に繰り越し、執行する必要があることから、繰り越し名許費として計上したものです。令和3年度、愛川町国民健康保険特別会計補正予算第1号、賛成全員。令和3年度、愛川町後期高齢者医療特別会計補正予算第1号、賛成12人、反対3人。令和3年度、愛川町介護保険特別会計補正予算第2号。令和3年度、愛川町公共下水道事業会計補正予算第1号。令和3年度、愛川町水道事業会計補正予算第1号。以上、賛成全員。事件議案。財産の取得。愛川町立小中学校等空気清浄機購入。賛成全員。新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、小中学校等の公共施設に設置する空気清浄機を購入したものです。取得価格、合計191台、26万3378円。納入者、株式会社ミリオン事務機器。納入期限、令和4年3月28日。共同路線の廃止及び認定、賛成全員。一般交通の用途に供する必要がなくなった路線や、新たに共同として管理する必要が生じた路線について、共同路線の廃止及び認定をするものです。今回は中津・半原地内の3路線の廃止を行い、新たに中津半原地内の4路線を認定しました。損害賠償額の決定。施設管理の瑕疵にかかる損害賠償。賛成全員。中津地内の車道に垂れ下がっていた街路樹に相手方の車が接触し損害を与えたため、本庁の義務に属する損害賠償額を定めたものです。損害賠償額46万5473円。施設管理の瑕疵にかかる損害賠償、賛成全員。愛川町立田代小学校校舎3階の窓枠が外れ落ち、駐車していた車に損害を与えたため、本庁の義務に属する損害賠償額を定めたものです。損害賠償額、64万2642円。議員提出議案、国際社会の平和と安全及びロシア軍の即時撤退と平和的解決を求める決議、賛成全員。国際社会の平和と安全を心から願い、ロシア軍の即時撤退と早期の平和的解決が実現されることを強く求めることを議会の意思として対外的に表明することが必要であると判断したため、決議を可決したものです。国際社会の平和と安全及びロシア軍の即時撤退と平和的解決を求める決議。本庁では平成7年に愛川平和の町宣言を制定し、真の恒久平和の確立に向け、未来を担う子どもたちを主体に、戦争の悲惨さと平和の尊さを広く啓発している。また、本庁に在住している多くの外国籍の方とは、日常的に国際交流活動の充実を図りながら、多文化共生の推進に努めている。こうした中、 2月24日のロシア軍によるウクライナへの侵攻は、国際社会の平和と安全を脅かすもので、このような武力による一方的な現状変更への試みは、いかなる国、地域であっても断じて許されるものではなく、平和な国際社会の実現を願う愛川町民の思いに反するものであり、決して看過することはできない。よって、本町議会は、人々の尊い命と平和な暮らしが理不尽に奪われることのないよう、国際社会の平和と安全を心から願うとともに、ロシア軍の即時撤退と早期の平和的解決が実現されることを強く求める。以上、決議する。令和4年3月25日、愛川町議会。個人総括質疑。3月8日の本会議では、補正予算議案を対象に、玉利議員、安倍議員、岸上議員、山中議員の4名が個人総括質疑を行いました。質疑項目の一部を紹介します。ふるさと納税、推進事業費増額、増額の理由について、障害者介護給付、訓練等給付事業費増額、事業費が大幅に増額となった主な理由について、母子保健事業、総務管理経費増額、増額の詳細について、国民健康保険財政、調整基金積立金増額、積立金残高について、
会派代表質問。本会議5日目の3月10日は、町長の施政方針等に対し、会派代表質問を行いました。内容の一部を紹介します。公明党、井出和美議員。問い、良好な学校施設環境の計画的な整備の考えについて。町長、担当職員の点検や学校現場からの要望を把握し、維持管理に努める。学校施設は児童・生徒が毎日楽しく過ごすための大事な学びの場であるため、安全性や快適性を確保するなど、適切な維持管理が必要であると考えています。これまでも計画的に小中学校の校舎や体育館の耐震改修工事、校舎屋上防水工事などを実施してきました。令和4年度は、菅原小学校と愛川中原中学校の体育館照明を LED 化し、田代小学校と愛川中学校のトイレを洋式に改修するための予算を計上しました。今後も、町の公共施設・個別施設計画に基づき、担当職員の点検や、学校現場からの要望等を把握し、適切な維持管理に努めていきます。第5次総合計画について、他3問。日本共産党愛川町議員団、小林恵子議員。問い、子育て教育に配慮した未来投資型予算としたその背景について、町長、子どもたちの健やかな成長を願うことは、将来の国の原動力への投資。生命の誕生から始まる子どもたちの健やかな成長を切れ目なく支援しながら、町民の誰もが健康で幸せを実感できる町づくりを進めていくことは、私たちに課せられた使命であり、子どもたちの健やかな成長を願うことは、将来の国の原動力への投資であると考えています。将来にわたり、子どもたちや孫たちに、現在よりも豊かな社会をつないでいくことが大切であると考えているため、子育て、教育に配慮した未来投資型予算としたものです。問い、自衛官を町職員として採用した考えと、期待するものについて。 町長、知識、経験をもとに幅広い防災業務への対応ができるものと期待。近年各地で地震が頻発し、気候変動による大型台風の襲来や局地的な豪雨などが以前よりも多発しているため、危機管理体制等の強化がより一層求められる時代です。令和4年度からは、防災・危機管理に専門的で総合的な経験のある自衛官を町職員として採用し、災害発生時には自衛隊派遣要請の判断をはじめ、初動対応時における国・県の関係機関との連絡調整など、災害対応の総括的な役割を果たすものと期待しています。また、平常時には職員への防災研修等による組織力の強化のほか、行政区をはじめとした自主防災組織への防災啓発活動のより一層の推進など、自衛隊在職中に培った専門的な知識、経験をもとに、幅広い防災業務への対応ができるものと期待しています。地方債の活用について、他2問。相川の声、熊坂隆則議員、問い、春日大センター跡地に誕生した施設との連携について、町長、町と施設、住民が一体となり、地域密着型サービスの質の向上に向け、様々な地域行政に取り組む。かつて賑わった春日大センターの名称を受け継ぎ、新たに誕生した春日大センターセンターでは、機能訓練などを通じた住民ボランティアとの連携や、同じ建屋内にある店舗を活用した地域との交流のほか、放課後等、デイサービスを利用する子どもたちの見守りを高齢者や地域住民に協力していただく予定となっています。町ではこうした施設の自発的な取り組みに対し、高齢者介護、障害者福祉など様々な機能を有した中核的拠点として、制度、分野の枠を超え、町と事業者、地域住民が一体となって、地域行政の様々な取り組みができるよう連携していきたいと考えています。問い、情報化推進のこれまでの実績と来年に向けての考えについて。町長、住民票等のコンビニ交付と電子図書のサービスを本年10月予定開始。ICT の活用など情報化の推進については、これまでにも情報化推進計画などに基づき、様々な情報化施策に取り組んできました。具体的には、町の魅力や移住に関わる情報を紹介するスマートフォンサイトや、相川町、LINE 公式アカウント開設のほか、徴税や水道料金などをスマートフォンから支払うことができる電子決済を導入し、時勢に見合った様々なニーズを捉えながら、情報化施策に取り組んできました。令和4年度は、マイナンバーカードを活用した住民票や印鑑登録証明書をコンビニで交付できるサービスの開始を予定しています。また、インターネットを通じて好きな時に読書が楽しめる電子図書の導入も予定しています。森林整備の取り組みについて他2問。令和相川、加谷隆之議員。問い、パートナーシップ宣誓制度を導入するに至った経緯について。町長、婚姻関係と同等のサービスが受けられるなど、一定の効力を期待。この制度は、性的少数者、事実婚など、同性、異性といった戸籍上の性別にとらわれず、パートナーシップのある二人が、両者の意思により人生のパートナーであることを宣誓し、町がその事実を証明するものです。その効力としては、法律上の婚姻とは異なり、 法的な拘束力はありませんが、自治体独自の証明書を発行することにより、婚姻関係と同等のサービスが受けられるなど、一定の効力が期待されています。町でも人権尊重社会の推進を目指した取り組みを推進していますので、性的マイノリティや事実婚関係にある人たちの生き方を後押しするために、本制度を導入することとしたものです。問い、広報シティセールスの推進に係る新年度の主な取り組みについて、町長、中学生以下の子どもたちを対象に、未来の愛川町を描いた、愛川未来へを募集する。広報シティセールスの新たな取り組みとして、東名高速道路下り線の海老名サービスエリアにおいて、町の PR 動画を放映するなど、来訪者の誘致に努めます。また、シティセールスパンフレットについても、子育て中の若い世代向けに内容を改定する予定です。さらにコロナ禍にあっても、夢と希望が持てるよう、中学生以下の子どもたちを対象に、未来の愛川町を描いた、愛川未来へを募集します。空き家対策について、他3問。アスカ未来、山中正樹議員、問い、地籍調査にかかる全町地域の終了時期について、町長、まずは春日台地区の調査を終了させることが先決。地籍調査については、最新の技術を用いた土地一筆ごとの境界や面積の測量を行い、登記の情報を正確なものに改めることにより、町民皆さんの貴重な財産の保全や土地の境界に関わる紛争を未然に防止するとともに、災害時の迅速な復旧、復興にも役立つものです。町では土地利用率が高く、人口密集地区である春日台地区のおよそ34ヘクタールを対象に、令和元年度から調査に着手し、予定通り順調に進んでいるところです。本来の地籍調査の目的からすると、町内全域で調査を実施する必要がありますが、この調査には多額の費用と時間を要するといった課題があります。よって町内全域に結びつける前に、まずは現在取り組みを進めている春日台地区の調査を終了させることが先決でありますので、引き続き土地所有者の皆さんのご理解とご協力を得ながら、できる限り早期に終了できるよう努めていきます。国民健康保険特別会計について、他6問。
常任委員会での審査。条例議案や令和4年度当初予算の審議をより詳細に行うため、各常任委員会において現地調査及び質疑を行いましたので、その内容の一部を紹介します。総務建設常任委員会、防災行政無線管理経費、問い、災害時用 Wi-Fi 利用料の詳細について、答え、災害対策本部の設置時において、停電等により、町内ネットワーク回線が使用できなくなった場合のほか、指定避難所に従事する職員のインターネットを活用した情報収集用、また町内パトロール状況の画像や動画等を災害対策本部への伝送用として、合計11回線分のポケット Wi-Fi の導入に伴う費用です。費用の詳細は、契約時の初期事務料に加え、通信料、保証料を合わせた20万円を予算計上したものです。耐震改修促進事業費、問い、非現ブロック塀等、耐震化補助金の詳細について、答え、この補助金は、地震等の災害時におけるブロック塀等の倒壊や、転倒による被害の未然防止を目的として、倒壊等の恐れのある危険ブロック塀等の撤去、 または撤去に合わせ安全な工作物等を設置する費用の一部を補助するものです。補助率はかかる費用の2分の1以内とし、限度額は撤去の場合は10万円。撤去に合わせ安全な工作物等を設置する場合には20万円としています。令和4年度予算は撤去する場合の2件分で20万円。撤去に合わせ安全な工作物等を設置する場合の3件分で60万円。合計で5件分の80万円を計上したものです。教育民生常任委員会。中津公民館維持管理経費。問い。中津公民館和室 B。茶室、水や畳表替え修繕の詳細について。答え。中津公民館の和室 B は、ヨガや体操などのサークルのほか、子育てサロン、会議などでの利用があり、茶室水屋は、お茶や手芸などのサークルのほか、少人数での打ち合わせに利用されています。畳の経年劣化により、擦り切れやささくれなどの損傷が生じ、利用者の衣服等に付着することもあることから、和室 B の21畳、茶室水屋の 6.5 畳分の畳表替えの修繕を行い、維持管理に努めるものです。年輪ピック神奈川2022将棋交流大会開催経費。問い、町民の意識高揚を図り、町の魅力を全国に発信する取り組みについて。答え、本県で初の開催となる年輪ピック神奈川2022将棋交流大会開催に際し、町民の意識高揚を図るため、上り旗や懸垂幕等を掲出し、事前の機運醸成に努めるとともに、大会の会場には、本庁を紹介する写真や水石、花器等のおもてなしの心を形にした様々な作品を展示するなど、現在、町文化協会の加盟団体と調整を進めています。また、県が作成する全国に配布予定の年輪ピック神奈川2022開催要領や総合プログラムにおいて、宮ヶ瀬ダムや相川ブランドなど、本庁の概要について紹介し、その魅力を PR するものです。討論。25日の本会議最終日に、各会派が町長提出議案に対する討論を行いました。内容の一部を紹介します。なお、議会における討論とは、提出された議案に対して、賛成、反対の旨とその理由を述べて、他の議員を自己の意思に賛同させることを目的とする発言のことです。賛成、公明党、佐藤理恵議員。全議案に対し、意見と要望を入れながら、賛成の立場から討論します。はじめに、一般会計予算の歳入では、新型コロナウイルス感染症の影響で、経済情勢の厳しい状況が続く中で、徴税が前年度より 6.3% の増となりました。しかし、原油価格の高騰や円安等により、日本経済に大きな影響がある中で、ロシアのウクライナ侵攻により、ロシアへの経済制裁がさらに世界経済に影響を与えています。一層の財源確保の取り組みをお願いします。ついに、町一周駅伝記録計測業務に IC チップを導入。立科町との交流事業にも期待。次に、産出の主な事業です。町一周駅伝競争大会では、記録計測機、IC チップの導入により、記録計測業務が円滑に処理できることを期待します。また、立科町との友好都市提携35周年を記念し、立科町の子どもたちを招いてのミニ駅伝、スポーツ少年団との交流事業が計画されています。スポーツを通して互いに交流し、友情の輪が広がるよう盛大に実施されることを望みます。3歳、
上置祝い金3万円の給付など、さらに子育て世帯への支援を充実。新規子育て応援事業では、成長の節目となる満3歳のお子さんを持つ養育者に3歳上置祝い金の給付、また満1歳までのお子さんを持つ養育者の育児ストレス、子育ての不安や孤立を防ぐことを目的として、妊婦や乳児のいる家庭に対しベビーシッター等を利用した費用の一部助成など、子育て世代への経済的負担の軽減に努められることを評価します。農福連携モデル事業で農業と福祉分野の課題解決。アリンコ高峰産業所の施設改修により、来年度から付加価値のある乾燥野菜などを活用した商品を開発、製造、販売を推進するこの取り組みは、作業所の受注量の増強と利用者の工賃アップ、そして担い手不足の農家への支援につながることなどを目標としています。農業分野と福祉分野の課題を解決するとともに、SDGs の理念にもかなうこの取り組みには、今後大いに期待します。